皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークはサステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
そして本日のゲストはなんと朝日新聞社から
なんと
後藤陽平編集委員様様に来ていただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
様々でございます。いや1年ぐらい前から後藤さんに出てほしいねって話してて、
本当ですか？
何度かパーティー会場でお願いしてるんですよね、後藤さんに。
私はでもすごいヘビーリスナーです。
そう、毎回後藤さんもちゃんと聞いてるよって言ってくださって非常に励みになっておりました。
木村さんに会うたびにあの回最高
そう、結構ちゃんと感想を毎回くださってて、
ドキドキ。
あのいつも後藤さんを思い浮かべながら話してましたというちょっとまああのこれ何さるどんな記者ですかみたいな何の分野ですかみたいな
記者を前に記者が立ち寄るみたいな感じで、後藤さん自身のことから前半はぜひ伺いたいんですけど、これまでのキャリアについてなんかいろんなジャンル、芸能とか事件記者とか文化とか経験したの、最初新聞記者になりたいと思ったぐらいのとこから伺ってみようかな。
なんかですね、僕はサッカー少年だったんですけど、同時に文学少年だったんですよ。で、まあ、中学校高校ぐらいとかすごい本読んでて、サッカーの、試合の移動中とかで、バイトするの嫌だったんで、なんか、作文コンクールとか論文コンクール嵐みたいな
のして、すごい。え、お小遣い稼げるくらい。
そうそんな
賞金稼げる。
大学1年生の時にはね、なんか毎月2万円を2年間もらえるみたいな。
すごい。
文部省当時のなんかそういうので賞もらったりとかして、そのまま惰性って言ったら失礼ですけどなんか書きながら生活できればいいなみたいなのを思い始めたのかな、大学生の時に。
仕事になるなって。
そうですね、朝早起きとかその嫌だったのもあって、まあその時すでにスポーツ新聞でバイトしてたんですよ、編集局で。
なるほど。
でその時にみんななんかお昼ぐらいからしか出勤して来ないの知ってたんで、満員電車もネクタイもスーツも辛いと思って、そのままバイト先の新聞社に就職したっていう。
でも文筆家とか小説家とかではなくだったんですか？
文才ないんですよ。
どっち？だってどっちだ？どんなかったら。
そこまでじゃない
の。そんな目じゃなく、
ので、まあそのまあサッカーもやってたので、もともとそれで大学卒業してスポーツ新聞に入って、で7年間スポーツ紙で芸能と社会の、
うわー、すごそうですね。芸能社会広。
そうなんですよ。社会だから。
社会って何ですか？スポーツ新聞の社会。
尼崎の JR の脱線事故とか。
社会部ってことですね。社会部、
そうです。僕大阪にいたんで当時。あとまあ大きい殺人事件があったら。全部西日本を行くとか。
スポーツ新聞。
そうなんですよ。社会部に、なんか私もうちょっとカルチャー系のものかと思ったら、そういう事件系もカバーするんですね。
そうなんです。文化社会部っていう感じで、スポーツ部では、スポーツ新聞ではやってましたね。
じゃああんまりスポーツっていうより、それ以外にそこでスポーツが好きで書くのが好きで入ったけど、スポーツじゃないとこ書いてたみたいな。
そう、1年目にすごいすごい訂正っていうかお詫び出したんですよ。入って3ヶ月ぐらいで。
何しちゃったんですか？
あのね、高校野球 の予選を新人記者って行くんですけど、それで高校の名前間違えて、
あー、まあ新聞ってね、出しちゃうとね、なん
かと。でも構成誰か気づいてくれよって感じですね。
いや、思うけど、でもこれは多分一緒だけど、もともと間違えた人が一番悪いじゃないですか。でもそれが入社して3ヶ月ぐらいだったんで。
勝った学校だったんですか？
そう、勝った学校の名前間違えたのですよね。
どうしたんですか？学校まで行ってなんか校長先生、
まあ、はい、翌日お詫びをしましたけど
いきなりいい経験しましたね。
そう、入社3ヶ月でお詫びっていう訂正があって、お詫びっていうこう段階があるんですけど、お詫びって一番ダメなやつなんですけど、
まあ青春かけた試合ですからね、
う
ん、
そう。
他になんかその最初の新聞社で、スポーツ新聞社で、名前言っていいんですか？
はい、ですよ。
なんどこに、
ね、放置新聞です。
放置新聞で
スポーツ放置、
記憶に残る事件簿ありますか？
そんな事件簿から
そうですねまあでもあの松田聖子さんが、うん、あの離婚したお相手と一緒に
歯医者さん
畑野さんと、うん、あの一緒に離婚したはずなのに、うん、あの海外旅行に行くところを空港で直撃みたいな、うん、
あ行った成田当時はまだ
当時はなんか関空だったんですよね多分。そう、それを直撃して何なのよあんたみたいな、名刺を出しなさい名刺をみたいな、
聖子様に、
聖子様にそれをその名刺を出しなさい名刺を記者に
書いて、
もちろん名刺出しますよね。
名刺出しますけどね、うん、そういうなんか
いやいろんなことがあるんですね、はい、やっぱりね社会ってね、
芸能人の熱愛とか結婚編とかいろいろ、
あ面白かったですか、楽しかった、その仕事は、
うーんなんか向いてたと思うんですけど、うん、多分ちょっと精神的に持たなかったかも。でそうこうしてるうちに、まあ、ある俳優さんが逮捕されたっていうのがあったんですけど、うん、あのそれが、冤罪だったというのを確証を持って、うん、これはあの誤認逮捕だっていうのをラッキーでかけたので、うん、それで本当にその彼が釈放されたっていうのがあって、うん、あなんか真面目なメディアでも働いてみたいなみたいな感じで、30歳になる時に朝日新聞に移ったんですね。
受からなそう、難しそう、朝日新聞に入
るの僕絶対無理だったと思う、普通にだったら。
だってまずテストが難しいんですよね、朝日新聞とか。
中途だと結構入れる
んですよ耳寄り情報です
実力、そう実力で、
そうあのなんかこうこれまで書いてきた記事とかで多分入りやすいと思うんですけど、なるほど、
実績がもうアンデパ
って、そう何がやりたくて朝日に入ったんですか？
だからそういうなんか真面目な事件とかもやってみたいなと思ったんですけど、
こういうあんまりこう噂あ分かんないけどゴシップとかではなくて、
そう、
じゃあ最初は別にファッション担当では
なく、なると全く思ってなかったですもん。
入社して最初何担当だったんですか？
京都府警担当。
なるほど、すごいな
京都でそういう担当になるんですね、
はい、京都で事件担当です。
まあでも社会部
ね、社会部系ですけど総局っていう、まあ、地方ですよね、地方でみんな地方に行くんで、最初は当時29歳で。
何やるんですか？よく噂にはなんか想像ができるのは、
なんか警察と仲良くなって話を聞くとか、
ひたすら待つとか、
そう、うん、裁判行くとか。本当にねこの6月のパリでも本橋君とその話してた彼もほら静岡新聞でやったから、ああいうのもう辛いよねみたいな話をして、そう本当になんか副署長さんになんか事件の詳細とか聞くとか、おまわりさんが帰ってくるのを家の前で待つとか、朝は出てくるの待つとか、そういう日々ですよ。
モチベーションってやっぱ真実にたどり着いた時みたいな感じなんですか？
ちょっと違うかも。
違うんだ。
やっぱり当時はですけど、これ本当良くないかもしれないけど、横並びの競争なんですよ。だから分かりやすく言うと、その読売とか毎日とかに負けない先に書くみたいなっていうのが使命だみたいなだったんですよね。
それを割と後藤さんは楽しめるタイプだったってことですか、性格的に。
最初は楽しみだったと思いますね。強いとって言ってあれですけど、なんかこうネタが取れると記者って面白いじゃないですか。だけど疲れたのもあるのかな、どうかな、まあ、あと価値観がすごく放置の時から変わったので、それで僕放置の時の価値観のまま朝日新聞になったので、京都にいる時にあれなんですよ、あの陣内智則さんと藤原紀子さん、紀香さんが結婚するっていう話を事前に聞いて、その担当デスクに一面トップ級のネタを取ってきましたって報告したら、一行もいらんわって言われたんですよ。そうなんだ、朝日新聞はそうなんだと思う。
一行はいるだろう。
いや
一行全然なく、
そっか芸能ページない。
でも発表してないものでね、そんなものはいらない。発表されたらもちろん載るんですけ ど、その未発表のそういうものを、そんなプライベートの芸能人とかは。
なるほどなるほど。なんか人がそのゴシップ系って人が関心があるだろう ことを人より早くこう得ることで、みんなをこう楽しませるっていうか、
まあ、
ある意味
そ う, でしょう、ね、
そういうことを提供するのと、うん、あったことを、もう起きたことを少しでも早く世に伝えるのはやっぱり別のこと
なんですね。そうですよね。そうなんですよね。でもおかしいなと思ったのは、そのいずれ発表するものをいらないよって言われるわけですよね。でも警察のこととかだと発表前のやつでもどんどん書けって言われて、まあ確かに、まあ、価値観、まあ、言われたらそうかなと思うけど、まあ、似てるけどどうなのかなっていうのを結構悩んでましたね、若い時は。
いつファッションの方へこの道は曲がるじゃないけど、
あ、そうですね、その後大阪でだから社会部に行って、捜査四課っていうヤクザの担当をして、その後捜査一課っていうあの殺人事件とかの担当をして、その後広島で原爆平和を担当して、で2014年に東京に来て、あのなんていうんですかね、放送とかメディアの担当になったんですね。で今もそれは担当してるんですけれども、その秋ぐらい、2014年の秋ぐらいに、なんかファッションも兼務になったっていう。
望んでですか、それは。
まあ、やりたいと思ってたけど、やれると思わなかったんで、そのまあでも服はずっと好きだったので。
あれで今一回も服の話は、サッカーと小説の話はずっと出てきましたけど、うん、昔から服は好きだった。
大好きでした。
あ、
学生時代からずっと好きで、
着るのが好きで、うん、買い物も。
そうです。大学生の時は 1,2 年はだいたいギャルソンか幼児着てました。
1,2 年は
1年生2年生は
なんで限定の、どういう意味ですか。
いや、そこからはもう、いや、それしか知らなかったんです。そこからはなんかどんどん、うん、まあ、もちろん、ギャルソンと幼児着ながら、例えばドリスも着ますとか、キャロル・クリスチャンポイも着ますとか、はいはい、あ、痩せてたのね昔、
うんうん、いや何も言ってないけど、
う
ん、なるほど、
そういう
クリスチャンポイなるほど、
そう
ベルギー系に行ったりとかしながら、
そうそう、いろいろ、そう、
え、こういう、言えないかな、朝日新聞的な、
うんうん、
会社でファッションの担当っていうのはどういうポジションなんですか。なんかどういうファッションが好きな人がやるのか、どういう人が任されるんですか。
まあ、暴流中の暴流ですよ多分、うん、絶対その文化部の中でもファッションは文芸とか美術とか音楽、特にクラシックとかあって、うん、ファッションってファッションって文化なのみたいな感じだ、うん、これはうちだけじゃないと思います、
うんうんうん、
あの一般紙とかもそうだと思うし、テレビ局でファッション担当の人っていないですよね、
うんうん、
マスメディアで。
それはなんでなんでなんですかね。
なんででしょうね。僕はすごい実は面白いと思って誇りを持ってやってますけど、まあ、商業的なことと結びついてるとか、
うん、
あんのかな。でも服ってどんなものであっても絶対誰にでも関係するものじゃないですか、うんうんうん、だから実は取材すればめちゃくちゃ面白いのになとは思いますけど、まあ、その地位をちょっとでも上げればいいなと、うんうん、いうふうに僕は思ってますけどね。
経済でもあるじゃないですか。経済面でもいいぐらいの
でもね、それはね、例えば柳井さんとかのインタビューは経済とかやるとか、もちろんもちろん。
なるほど。
そっかそっか。
そう、セシリー・バンセンさんのインタビューは僕がやるけど、
現場でご一緒しましたね。
そうか、うん、まあ、うん、まあ、まあ、感覚的には分かるけど、そうですよね。でも、まあ、それがフランスのようにファッションでこう輸出でたくさん儲けてらっしゃる国になると、また、
うん、違うと思いますよね。
メディア、一般メディアにおけるファッションの扱いも国益として使われるところがあるんでしょうね、
うん、
なるほど。
もう一個聞きたいんですけど、あの我々って結構、はい、その WWD の読者って割ともうファッション業界人で、うん、ファッションが好きな人っていうのがすごい分かってるけど、うん、朝日新聞でファッションの情報が欲しい人たちっていうのを、うん、なんかファッションを知らない人たちに向けて書くのか、ファッションクロートにどういう読者層がいるのかなと思って、そのファッション朝日新聞でファッションのネタを情報収集する人って、
あの基本的に毎日な、今300万部台だと思うんですけど、はい、朝刊だと出て、夕刊と90万部ぐらい出てるんで、ファッション好きな人 はめっちゃ低いと思うんです、率が。だから分かりやすいようにとか、例えば取り上げるブランドも考えたりはしてますけど、うん、一方で取材する分にはもうできるだけいろんなところを見ようという、このブランド朝日新聞が賞を見ても意味あんのかなってたまに自問自答することあるんですけど、多分、うん、どことは言わないですけど多分分かりますよね、お二人とも。
分かんない、
本当に何を言わそう
としたの、うん、難しそうだなと思って、その気我々例えばなんかサステナのネタとかを書くときも、うん、どれくらいの知識レベルを持ってる人に届けるかで結構書き方が分けるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だから後藤さんが
まあでも実家に必ずある新聞
あ
で、でも見るとき実家で読んでた自分を思い出すと、例えばそこにはみかん畑のニュースもあれば工場のニュースもあればいろんな障害者の方のニュースいろいろなものがあるじゃないですか、
はい、
でどれも別に詳しくはない、
うん、
からファッションみかんが大好きな人がどれくらい読んでるんですかっていう質問ともしかしたらちょっと一緒なのかもって、
そうかも、
そうか、言うなけ止まるとそうなる、
はい、私一面に載ったことあるんですよ朝日新聞。
なんで、なんで
一面だったかな、
すごい、
高橋真紀子さんと朝日新聞一緒に、ミラノの取材を、ベルサーチの取材をしてた時に、うん、なんかちょうど反戦ユナイ、まあ、世界あの戦争のタイミングだったかな、うん、何戦争のタイミングだったか不安、ごめんすごいしどろもどろになっちゃった、あれ何のタイミングだったんだろうと思うけど、テロか、パリのテロの時だったかな、はい、後ろになんかいろんな反戦のメッセージをこう掲げたシーズンだったんですよ、うん、あ、お客さんじゃなくてコレクションがでこうメッセージが服に現れたりとか、はい、でそうするとやっぱり一面になりやすいというか、
そうですね、社会的な
社会的なこととのつながり、うん、なんか服のデザインというより服が表している社会につながるとのつながりやすいのかなと思ったけど、うん、ずっと聞いちゃうんですけど、ここのあたりから後藤さんのコレクション取材の話を聞きたいんですけど、
はい、
ファッションウィークの取材はいつぐらいからしてるんですか。
だから2014年の秋に担当がケンブリついて、2015年の1月のメンズから、
メンズコレクションの担当だったんです、
はい、しばらくメンズでしたね。
最初行った時どう思ったんですか、その服好きで。
めちゃくちゃ楽しかった
です。仕事として楽しい。
もうその仕事としても楽しいし、今みたいにデジタルとかそんなねなかったから。
え、先輩とかと行ったんですか。
いや、うちはでも完全一人なんですよ。
あ、完全に。
もういきなり一人なんです、最初から一人なんです。そんな二人も行けないんで常に一人。
楽しいじゃん、まあ、何もかも自分で開拓できるっていう、ま
あ、でもやっぱ私一番最初向こうさんと一緒に行ったんで、うんうん、あんたこれあんたとは全部言わないけどあんたこれがこうでこうだからこういうこと準備しておきなさいみたいな言ってくださってなんとか乗り越えましたけど、ミラノが一人だったら
だってヤクザの事務所に行っちゃう方なんですよ。
あら、
何をそっか
新しいことなんてきっと怖くないんだよ。
いや、そうじゃなくて、うん、
あ、違った、
もうなんていうか素人なので、うん、ファッションウィークのことか何か、しかも私そんな中学生英語力なんで皆さんが先生なんですよね、他社の人。例えば当時だとそれこそ村上要さんが副編でメンズにいらっしゃってたし、はい、レオンの当時だと前田編集長とか、うん、でまあ堀川さんとか石井さんって、うん、当時の今も副編集長、編集長クラスか、うん、もう、ね、来てたし、う
ん、あ、同業他社の方が、
そう、
先輩じゃないけど、
そう、
教えてもらうみたいな、
うん、そうですそうです、うん、森口さんとかさ、うん、GQ の、うん、
あとなんかこうメンズって仲いいらしい、
まるでレディースが
仲悪いかもじ
ゃないけど
ニュアンスがあります
っていう噂を、私あんまりメンズコレクションを取材したことがないので、だから結構こう入りやすいっていうか、そのコミュニティみたいな、う
ん、みんな各社1人ずつとか2人ずつとか、うん、多くても2人だから、うん、なんかその例えばレディースだとハースト軍団とかいるじゃないですか、うんうん、一番多いのがマガハ軍団なんでメンズは。そうだから、そういう意味ではみんな少人数だから、じゃあご飯も一緒に行こっかとか、例えばブランドとの会食も、うんうん、なんかもうみんなセットでみたいな、そういうのになりやすいかもしれないですね。
なるほど。そんなね、コレクション醍醐味はどこにありますかと、 まあ、とにかく楽しそうに取材してるなっていう印象はあるんです。
あ、僕が
コレクションを、
うん、そうですね。僕はね、実は朝日新聞のインスタグラムあるんですけど、ファッションのあれ、なんかこうそこでも普通の人にも分かるような書き方をめちゃくちゃ心がけてるんですよね。なんかファッション、自分が、まあ専門教育も受けたことなくって専門メディアでもないので、これを普通の人が見てどうなんだろうっていうような視点で書くっていうのが面白いなっていうふうに思って。
結構パーソナルな視点でインスタは書いて、僕があるっていうか、うん、朝日新聞っていうより、
うんうん、
それはインスタだからっていうんですか。
インスタだからですね。でまあ今回はちょっとしんどくてやってなかったけど、コレクション日記っていうのもやってたので、うんうんうん、その時なんか割とパーソナルな視点も入れたりとかしてました。でもそれは今エスカイアにいる大塚さんとかのコレクション日記とかも面白かったんで、はいはいはい、今ダブダブで書いたじゃないですか、
はい、
ああいうのを書けたらいいなみたいなので提案したっていうのはあったかもしれない。
インスタは後藤さん提案で始まったの、ファッションの。
そうですね、私と、はい、でもあれは今、松澤奈々子記者と、田中エレナ記者と私で3人で誰でも投稿できるような、
すごいメンズコレクション好きの情報収集源。
本当ですか。
なんかそうおっしゃる通りで、なんかなんだろう、コンセプトはこうでとか、ショーのテーマがなんとかでからじゃなくて、なんか自分がどう思ったっていうか、どう歩いたとか、なんかそこから入るじゃないですか。
そうですね、
まあ、すごい自分が言ってるかのような気持ちになれる。
嬉しいです。資料見ないんです、できるだけ。
へー。
だからリリースとか見たらそれに引きずられるんで。
インスピレーション源とかそういうの見ないんですか。
そう、じゃあ、 あの時はね、原稿を書く時は見ますけど、 あの段階では見ないっていうか、
あえて見ない。
はい、ここにの最近メモを書いていて、
なるほどね。それで、そっか、どうしてもね、 それ書きたくなるんですよね、うんうん、そういう事実というか発信、うん、
引きずられちゃうなと思って、
あ、頭にあることが全てというか、事実として、
その方が感覚的にこう、うん、まあでも本当にむちゃくちゃですけど、ね、今回一番ひどいメンバーこれですからね。
熱すぎて死ぬ。リックオーエンス熱すぎて死ぬ、
うん、でもなんかブランド名だけすごく正確なス
ペルそうですね。
いや、すごい熱かったって聞きました。屋外でしたもん、
うん、でも本当にこういうなんかエゴンラボとかだと、はい、のび太くんみたいなショートデニムだなとか、この時覚えてるのはショートパンツだったんで、すごく、うん、東京都庁の方どうですか
そうそうそう、見た けど何だろうなみたいなこと書いてましたよ。そういうのがコレクション取材の醍醐味は、
だからそういうのをなんか伝えることが届いたらいいなっていうのは、なんかたまにその反応も返ってくるので、それはなんか面白いなと思ってます。
自分が思ったことを伝えて反応があった時、そうですよね、じゃあ伺うのは、
はい、
これまで影響を受けたデザイナーを何人にしようかな。3人、まあ、いっぱいいらっしゃいそうなんで、は
い、いっぱいいらっしゃいと思います。
今手元にもたくさんのアクセサリーがありますね
なんか全部外してください。いや、
これね、なんかうちの会社のポッドキャストとか動画で出た時に、すごいコメント欄に、なんだ記者チャラチャラチャラガチャガチャガチャガチャうるせえなみたいな、
そうそうそうそう、出れますよね、音がね。
そう、入るじゃないですか。
シンダンクルの音だったんですね。
そう外してました。
なるほ
ど。
3人挙げていただくとすると、デザイナーさんを影響を受けた人、
そうですね、僕学生時代からその人の服を着てるっていう、でその人がまだ現役っていう人は一人しかいないんですよね。
あれ2人じゃなくて、
うん、今もよく買ってるっていうか、
あ、今も買ってる、
うん、は川久保さんの服、それ大学1年生の時に忘れました、1995年の AW プリウスですよね。
コムディギャルさんニットでした。
いや、最初パンツだったんですけど、
あ、パンツなんだ、
数字のほら、なんていうんですか、顔料インクの
もう分かんなかったけど、ごめんなさい。スリープ機って言うんですけど。ほらほら分かれよみたいな空気が。
すいませんすいません、メンズです。
はい。
そう、うん。それから今もやっぱり、まあ、毎シーズン何らかは欲しいなって、買わないシーズンももちろんありますけど、うん、っていうのと、もう一人が引退しちゃったけど、ドリスバンドって、うん、学生時代からすごい好きで、
3年生ぐらいから好き
1、2年は幼児ギャルソン、
そうでしたね、
うん、もう一人は
もう一人がね、あのこれはシーオールっていう日本のブランドのデザイナーの瀬川雅人さんっていう人で、うん、実は大学の同級生なんですよ。
あ、そうなんだ。あんまりこうすごい前に前に出る方じゃないですか、瀬川さんのことない、うん、
あのでもすごく文化的な背景を持ってる人で、うん、っていうか、まあ、あの僕はね、あの大学1年生までもギャルソンと幼児ばっかり来てたんですけど、まあ、しょっちゅう一緒にいたんで、彼が例えばジェフリー・ビースモールを着たりとか GR816 っていうのを着たりとか、もうそういうなんかいろんなのを教えてくれたりとか、でもバイトも一緒だったんですよ。バイトを僕が紹介して、
仲いい超友達、
そう、新聞社でバイトしてたりとか、旅行とかもだからみんなでその仲間で何人かで行ったりとか、彼がイタリアでメゾンフラネールっていうブランドやってる時にはそっちに取材に行ったりとか、うん、そういう
なんか友達だからっていうわけでもなくて、うん、今の3人の中の1人ですよ、
うん、友達だけどすごく影響を受けたっていうか、うん、もう映画にも、うん、
あ、
例えばそうですね、
詳しくて
なんかラスメイヤーの映画とか見たわとか、そう、全然そのなんて言うんだろう、音楽とかもモッズ系の音楽とかもすごい詳しかったし、クラブにもよく行きました、うん、まだあのマスクかぶってない時のダフトパンクとか、うん、見に行ったなみたいな、
マニアック、なるほど、
うん、そういう感じ
で、そういう影響の受け方 ね、
服もだから毎シーズン絶対買ってます。
この前のその川久保さんのインタビューがすごい素晴らしかったんですけど、
ありがとうございます。
改めてなんかその、はい、川久保さんから受けた影響って何だと思いますか。
川久保さんからはね、やっぱり堂々とすればいいっていうか、その自分の好きなことを堂々とすればいいっていう姿勢、なんかちょっと恥ずかしいとかそうじゃなくて、服着るのもちょっと勇気いったんですよね最初、コム・デ・ギャルソンの服って、うんうん、特にプリウスとかって、オムとかも昔は着てたんですけど、今プリウスとシャツばっかり着てるんですけど、でも結構奇抜な服多いじゃないですか、うん、でいいなと思ってもちょっとどうかなみたいな、周りの目が気になったりとかするけど、うん、そうじゃなくて自分がいいと思ったことはやるのと一緒で、うん、そういうのはずっと常に刺激を受けてるっていうか、だからそれ取材にも一緒で、うん、これ聞いていいかな、聞きたいけどみたいな、うん、ってあるじゃないですか、はいはい、そういうのもやっぱり自分の姿勢の中にはあるかなって思います、うんうん、
フラットですもんね、いろいろなんか、あ、私たちに合わせてくれてるのかもしれないけど、
うん、
なんか思うことをそのまま話してくださっているように聞こえます。
あ、本当、私が、
うん、
あ、本当ですか、
うん、分かんない、裏にすごいあるのかもしれないけど
いやもう本当に思ったこと言ってますけど、はい、
なるほど。どうしよう、もうちょっと続けて大丈夫ですかね、前半、
はい、
服めちゃくちゃ持ってる、たくさんですか。
ですね、多分。どのぐらい。
コートで30着ってさっき言ってました。
コートはね、33着、あ、ロングで33着あって、
なんで数えたんですか、33。
そう、一時数えたんですよ。で、多分次のシーズンに、純也渡辺のラストルックが来るから
34着
になるっていう感じ。
ロングコートだけでね。
ロングで、はい。
もちろんブルゾンとかもジャケットとかもあって、
アウターはもうちょっとやばいと思います。
この間この出てくださいってお声掛けしたのが雪中のイベントが日本であって、ね、うん、でお会いして、で雪中とかももう早速も何もね、
うん、あのお揃いですよ
お揃いなんで私も買っちゃった
お揃いなんですか。
向こうさんにそれを買うと私と矢部野さんと吉野内さんとお揃いになりました
大塚さんかな
大塚さんも大塚さんも
そういうアイテムがあるんです、
うん、そう、
だからそういう本当幅広く、うん、なん 家に置いてあるんですか全部？なんか
家に置いてますよ。
なんかああいう寺田倉庫じゃないけど、
寺田倉庫やばい、ワイン置くとこですね
違うや、なんだっけ、レンタル倉庫とかじゃなくて、うん、家に収まってんですかそれ？
そういやもう地層になってます
もう積み重なって。
なんでそんなに服が好きなの？
なんででしょうね。でも服って自分を表現する内面の発露っていうか、
なんあ発露してる、ね、今も
あ今日も下は折衷です、
ね、あそうなんだ。
上はね、なんか初めて買ったジュリアン・クロスナーの
ドレス。発露じゃあギャルソンを着てるときはそれは発露なんですか？
うん、常にそうありたいと思ってるっていうか、自分をこう、そう。
でも時計もいっぱい持ってるんですよね。
時計は2019年に時計の取材に行ってからハマっちゃいました。
ちょっと安くないですから ね時計は。
またファッションとは桁が違う世界になってきますもんねお洋服とは。
じゃあやっぱりその自分を表現する発露するっていう意味で、たくさん持ってるってことはたくさんの後藤さんがいてたくさんの発露というか
そうそう、もうあの人間っていうのは一面じゃないんですよ。もうミラーボールのように多面体なわけですよね、う
ん、なんか同じのを毎日迷いたくないからずっと着る人とかもいるじゃないですか。
いますよね。
判断でも後藤さんの毎日はいろんな後藤さんが登場して、
う
ん、
そうですね、
今日はそういう気分なんですねみたいなのが。
でも結構そのシーズンごとに着てるのを同じようなのも着てるよねみたいな。
まあブームが
そうですよ、ね、そうなるんだよね。ブームが、うんうん、ね、何年か前のが急に
戻ってきたりとかありますもんね。
あとこんなの持ってたっけみたいなあれ忘れてたとか。
うん、古着屋とかでも買うんですか？
買うんですよ。
買うんですね。
古着屋すごい買うんですよ。
お店だけじゃなくて
行きます？古着屋。
古着屋行きます。最近行けてないですけど、うん、あの前はよく行ってました。
いやもうどこまで聞いなんか終わんないなと思ってて、うん、後半にそろそろしても、まあうん、本当はメンズコレクションとウィメンズコレクションの見方の違いとかも聞いてみたいな。
そこだけ聞きたいです。
そこだけ聞いちゃおうか。
前半最後そこを聞きたい。
メンズで始めたじゃないですか、はい、で最近ウィメンズも取材して、はい、そんな服が好きってことやっぱり着るって目線でメンズは見ることもできるし、うん、でもウィメンズってちょっと違うじゃないですか。
ウィメンズはやっぱり最初大変でした。
何を見てんですか
最初？
最初というか、まあ、ウィメンズコレクションの記者が何を見ているのか。
今はやっぱりこうなんだろう、デザインの細部もそうだし、シルエットとか丈とか、なんかドレープの作り方とか、そういうの歩いた時の流れるようなとか、そういうのはこうすごいメモでめっちゃ書くんですけど、うん、自分が着るもんじゃないんで、うん、やっぱそれはなんかある意味の芸術鑑賞に近い目でウィメンズは見てるかもしれません、
う
ん、
じゃあいいと思うものはどういうものをいいと思うというか、うん、
これね本当わかんない。僕本当自分にはウィメンズの服わかんないかもって思いながらいつも、うん、まあ、メンズも分かんないかもしれないですけど、
分かんないかもと思いながら見続けてるんですね。
分かんないかもと思いながら、うん、理解したいと思いながら、
でもいいと思う瞬間はあるんですよね。これめっちゃいい服わみたいな。
あるあるあるある、ありますね。例えばシャネルのマチューのショー初めての見た時のとかもう忘れられないですよね。
いじゃあそのいいを言葉にすると何ですか？シャネルのマチューのいいを
見たことないこれみたいな、しかもすごい素敵みたいな。そうあれ、そうあれはちょっと着たいと思わせる。
あ
で、
あのなるほど、
岡部俊介さんは実際ジャケット買ってて、
うん、間に合いそうですね。
そうかっこええみたいな、
うん、でも見たことない、すげえ。ではちょっと文章なら
ない。そうなんです、
いいんですか、それでいいんですか。
あのそれをちゃんと書くときには
そうですね、
もちろん
そう
です
そう、
インスタはそれでもいいと思うんですよ。
インスタもそれでいいかなと思って
ますですよね。てか受け取る方もそれがいいと思うけど、それが記事、記者の記事ってなると、
うん
うん、見たことないすげえショーでした丸だと
終わりますね
終わる
だけど例えばあの展示会に行った時もあれすごかったんですよね、うん、やっぱりこれが実はソービーズだったのかとかさ、うん、 だそういうのはもうあまりにも衝撃だったかな。あのシーズンはジョナサンによるディオールもね、うん、あの初めてのプレーターだったから、ね、はい、まあすごくいいシーズンだったなと、幸せな、あの時本当レディースやっててよかったと思いました。 あの時は
でもやっぱり見たことのないものに、美しいものに触れると幸せ、
うん、ね、そうですね。あのメンズってどうしてもその軍服から来てるから、うん、その
ルールが、
そう
制服ですよね、
ベースが、あるルールの中で遊ぶっていう感じだけど、うん、なんかレディースとかオートクチュールを見るともう全くその枠がないっていうのを目の当たりすることがあって、うん、もうそれは素材もそうだし、それはなんか本当にうわーみたいな、切れるわけじゃないけど、うんうんうん、っていう感動はあります。
なんか我々はそのトレンドブックっていうのを毎シーズン出してて、うん、そこは割とこう何が多かったかアイテムとしてっていうのも見てるんですけど、
あ、そうですよね、
それはトレンドは
見ます見ます。それに、うん、あのやっぱり横串みたいな形で原稿にする時もやっぱりありますよね。
なるほど、
うん、
そうですね、
ですね、
ちょっと後半に
ちょっと興味、うん、でも後半に
お付き合いもう少しお付き合いいただけたらと思います、
は
い、
じゃあちょっと前半はこの辺で、本日のゲストは朝日新聞の後藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。